始まりました、滋賀15の壺。いやー、映画って本当にいいもんですね。水野晴郎です。子供っていう単語は、まあ、漢字で書けばよくわかりますけど、子プラスどもですよね。で、このどもっていうのは、まあ、私どもとか、まあ、そういった時にも出てくるもので、要は複数の、まあ、標識ということができます。ということは、子供っていうのはある意味複数形ということですね。しかし、子供が複数形だっていう意識は、まあ、ほとんどないと思いますね。というのが、一人の子供とかね、言えるので、もし子供っていうのが複数だったら一人のとかつけないはずなんですけど、まあ、平気で言えるというのがあるのと、子供たちという言い方も平気でできますよね。もしどもが複数を表してるんだったら、たちっていうのはつく必要はありませんが、まあ、子供たちということができます。で、僕はね、子供たちらっていうのも見たことがあります。子っていうのにどもっていう複数がつき、さらにたちっていう複数がつき、らっていう複数がつくというね、非常に過剰な複数ということができますが、なかなか面白いですよね。で、同じことは友達という単語でも言えます。たった一人の友達っていうのが、まあ、平気で言えるわけですけど、まあ、本来は友っていうのがある意味単数なわけですよね。ただ、子にしろ、友にしろ、単体ではかなり使いづらくなってますね。で、複数のついた子供とか友達っていうのがある意味、まあ、単数形として確立してしまって、で、さらに友達だったら、友達たちとかね、多分言えるんですよね。まあ、子供たちと比べて、このたちっていうのが連続することになるので、ちょっとね、違和感を覚える方もいらっしゃるとは思うんですけど、友達たち、おそらく言えると思います。なんで、こういったことが起こってしまってるのか、本来の複数が単数で使われるようになってるかというと、まあ、子供にしろ、友達にしろ、複数いるのが当たり前だからっていうのが、まあ、一つ考えられます。どうですかね？本当にそうでしょうかね？子供っていうのは普通複数だし、友達っていうのも普通複数にいるものなので、そればっかり使ってるうちに、子供、友達っていう本来複数を表していたものが、まあ、デフォルトになってしまったという説が、考えられるのと、まあ、僕がね、今ちょっと思ったのは、一種の婉曲表現みたいなことかなとも思います。例えば、男とか女っていうのは、結構ね、使いづらくなってるんですよね。男性とか女性とか、男の人、女の方みたいに、やや遠回しの言い方しないと、男女単体だと、容疑者とか犯人の時にしかね、多分使えないんじゃないかなと思います。で、子とか友っていうのも、婉曲表現から子供友達っていう方が好まれてきた結果、こういった状況になってるのかもしれません。
滋賀十五の壺。
世界の言語を見回してみても、子供っていうのは過剰な複数、あるいは二重複数になりやすいみたいです。モンゴル語がそうらしいですね。で、実は英語もそうで、英語は子供というかね、単数の子っていうのはチャイルドで、まあ、複数形はチルドレンっていう、まあ、不規則な複数なわけですけど、この複数形チルドレンっていうのは子供たちと同じように、まあ、二重複数になってるんですね。 チルドレンの最後の EN、円のところが、まあ、複数の標識です。で、この設備字、円による複数形っていうのは、現代英語ではあんまりないんですけど、昔の英語は結構あったみたいです。心のハートっていうのは、現代英語ではハーツっていうふうに、まあ、S がつく形ですけど、昔はこの EN を複数設備字として取ってたということで、まあ今はね、複数の S っていうのがかなり支配的になってるんですけど、昔の英語は結構多様な複数形の作り方というのがあったようです。で、チルドレンの円っていうのもそうだし、この円の前の R、るっていう音も複数設備字なんですね。なので、チャイルドに R がついて、さらに EN がつくという、まさに子供たちと同じ構造になっております。で、この R っていうのがつく複数形も、昔はそれなりにあったみたいで、例えば卵とかね、エッグっていうのは昔は R がつく複数形だったようです。そう考えると、英語の複数形っていうのは相当、まあ、均質化均一化が進んでるというかね。まあ、ほとんど S がつく形になってますよね。で、チルドレンっていうのは S が支配的になる前の複数形の名残を2つも残しているということですね。円っていうのと、るっていうのと。このように、日本語の子供たち、英語のチルドレンっていうのが語源としてはかなり近い。二重に複数を表示してるっていうのは、まあ、なかなか面白いですよね。もしかしたら、子供たちらみたいな感じで、チルドレンズっていう風に、もう一つ余計に複数がつくようになるかもしれません。
シガ十五のツボ。
この複数っていうのは、まあ、言語によりますけど、優先性の高い名詞でよく観察されると言われます。まあ、日本語がまさにそうで、まあ、優先性が高いっていうのは、要は人間とか生き物に、まあ、複数形がつくということです。で、日本語の立ちみたいなのは、まあ、先生たちとかね、子供たちでもいいですけど、人間名詞には平気でつけますけど、優先性の低い無生物名詞には非常につきづらいです。机たちとか言った場合は、まあ、擬人化みたいにおそらく解釈されると思います。まあ、英語はそういった制限はなくって、何でもかんでも複数形があるっていうような感じですよね。日本語の複数形の面白いところは、近似複数というのを表すことです。これについてはね、過去にお話ししたことがあるんですけど、子供たちって言った場合は、まあそのメンバー全員子供っていう風に解釈されると思うんですが、お父さんたちと言った場合、これはお父さんとその他の家族のメンバーみたいに、メンバー全員お父さんとはあんまり解釈されないと思います。他にも人名の場合とか、太郎たちといった場合、太郎と、まあ、その近隣のメンバーみたいな感じで、メンバー全員が太郎じゃなきゃいけないわけではないんですね。ハンガリー語には、普通のメンバーが全員同じ、複数。まあ、こういうの同質複数と言いますけど、まあ、同質複数と、日本語のお父さんたちみたいなたち、近似複数とで、違う、複数形の形になるそうです。面白いですよね。で、日本語の立ちっていうのは同質複数と近似複数を区別しないので、太郎たちといった場合は同質複数で全員太郎の場合もあるし、近似複数で、太郎プラス次郎プラス花子みたいな場合もあると。まあそういったことですね。というわけで今回はここまでということで、また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手はシガ15でした。
また またねー。